じゃあ一言短くお祈りします。神様ありがとうございます。今日も木曜日の第4月の第4木曜日、アダムズリブチャペルをこうしてあなたがまた御心のうちに導いてくださってありがとうございます。どうぞ週の半ば、私たちにまた必要な、また賛美や、また祈りや、また御言葉を与えて、私たちの心を養ってくださって、心からありがとうございます。どうぞ、この集まりを祝福してくださって、あなたの栄光の場で満たしてくださいますように、お願いをいたします。今日また来れない兄弟姉妹方のうちにも、あなたが等しく恵みを与えてくださって、その場その場、また大きな支援の中に置かれている、また先生もおられますけれども、主がどうぞご栄光を取りくださいますように、慰めとまた心の癒しを与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それではお手元のレジュメに従って少し30分ぐらいお話をしていきたいと思います。昔うちの父親が、私は子供の頃ですけれども、宝石商の真似事のようなことをして一時、生計を立てていた、そんな時期がありました。で、そんなことで、なんか子供の頃から、宝石みたいなのを目にする機会も比較的多くて、今も、興味は、尽きないんですけれども、日本国内では、ヨーロッパ宝石商の時々、展示即売会が時々開催されたりもしています。出品されているのは、みんな古物で、主要品です。関係者の、話なんかによると、デパートの新品の、10分の1くらいの、そんな価格だそうです。どうしてそんなに安いんだろうかと。いや、日本人は日本の新品がもう高すぎるんですよと。日本人は、宝石について新品を好むから、それを反映しても何重にもマージンを取るようなもう流通機構ができてしまっていると。古物はそういう市場がない分、ヨーロッパ並みに安いんですと。そういうことのようですけれども、さらに、そうした人たちの指摘で、なんか興味深いなと思ったのは、それに宝石っていうのは古物となると、いろいろ、歴史を持っていますからねと。所持していた人が あまり良くない運命にあったりしていて、なんか事故物件のようなものもあるのかなと思うんですけども、端的に言えばそういう過去があったりするとやっぱり安くなりますからねと。出品されているその古物の宝石が、全部悪い歴史を持っているとなると、なんか空恐ろしいような感じがしますけれども、実情は安い理由っていうのはもっときっといろいろ他にあるんだろうと思います。例えば、ちょっと見えないところに傷があるとか、そういういろんな事情もあったりするんだと思います。けれども、高価な宝石が、歴史を、長い歴史を持っているっていうのは、宝石ですから本当だろうなと思います。これはトイレットペーパー買ったりとか日用品を買うのとは、わけが違います。結構誰がどこで買ったかちゃんと記録が残されているケースも、多いそうです。で、宝石箱に入ってからも、あれどこに行っちゃったかしらと、これは簡単になくなってしまうものでもありません。もうなくなりでもしたらもうこれ大変ですね。もう家中探して真剣に探してこれは見つけ出すと、イエス様の例えにもある通りです。イザヤ書の、43章のレジュメの一番に有名な言葉ですけど、4節に、私の目にはあなたは高価で尊いと、私はあなたを愛していると、そういう、語りかけがありますけれども、人間というのは、高価で尊い、高価な宝石と同じように、人間もみんなそれぞれ歴史を持っていて、これはもう一人として亡くなったりとか滅びて良いはずがありません。イエス様の例えですけれども、レジュメの2番でルカの15章の8節から10節で有名な言葉ですね。女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら 明かりをつけ家を履いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちのうちに喜びが湧き起こるのですと。私たち一人一人に、まあ、価値があって、あら、あれどこに行っちゃったかしらと、まあ、簡単になくなってしまうものではない。そして、まあ、仮に亡くなりでもしたら、神様は、イエス様は真剣に探し出してくださって、見つけるまで、見つけ出すまで私たちを、まあ、探してくださると書いてあります。そして、まあ、母から娘に、娘からさらに、まあ、次にと、まあ、代々こう高価なものですから、まあ、譲り渡されていったりするわけですけども、もちろんこれは盗まれるようなこともあるかもしれませんけれども、そのままうやむやになったりすることはありません。これは高価な品だからこそ、盗まれた先でも、まあ、きちんと扱われます。高価な品だからこそ、まあ、誰があるいはどこで買ったか記録も、まあ、きちんと残されている。イエス様が、あなた方の名が天に書き記されていると述べたのも、まあ、そういうこととどこかこうつながってくるかもしれません。まあ、高価な品だからこそ、盗まれた先でもとにかくきちんと丁寧に、扱われるだろうと。創世記の、ヨセフの生涯を思ったりしたんですけれども、まあ、大変な目にあって、もう妬みに駆られた、もうヨセフのお兄さんたちが怒り出しちゃって、もうあんな末っ子はもうぶっ殺しちゃえと、いや穴に突き落とすだけでいいだろうと、いやもう売っちまおうかと、兄たちの思惑はなんかみんなそれぞれ違ってたんですけども、結局ヨセフは衣服を奪われ、もう穴に突き落とされて、もう通りかかった大将の手で、まあ、エジプトへとこう売り飛ばされてしまったと。でヨセフを買ったのはエジプトの宮廷に仕えている侍従長であったけれども、まあ、ご存知のようにその奥さんが大変悪い人で、まあ、こっちにいらっしゃいと、まあ、誘惑をしたりするわけですけれども、彼女は、まあ、ヨセフのもう着物をしっかりと掴んで、なんかこうベッドに引き込もうとしたりしたんですけれども、ヨセフが、まあ、振り払って逃げ去ると、今度は誰か来てちょうだい、ヨセフが私に、もう大声を上げて、まあ、被害者を装ったと書いてありますけれども、まあもうヨセフの弁明なんか何の役にも立たないと、侍従長はもう大変に激怒して、ヨセフは監獄に入れられてしまったと。これはもう全く、ひどい、まあ、濡れ犬といいますか。創世記の39の21、23見ますと、レジュメの3番ですけれども、しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからであると。まあヨセフという人は、まあ、自らもう囚人の立場に置かれたんですけれども、そんな中もう他の囚人の様子にいろいろ気遣ったり心配ったりしながら、まあ、誠実に牢獄の中でも生きていたと書いてありますけれども、まあ、その評判が高まり、まあ、王様の夢を説いたりいろんなことがありましたけれども、釈放されたヨセフはエジプト王ファラオの、まあ、信頼を得て大国エジプトの、まあ、総理大臣に、まあ、指名されたと。そして中東一帯を襲った7年間の大凶作、あの難しい経済政策の指揮を取ったのが、まあ、ヨセフであったと。一方、まあ、ヨセフの故郷カナンも凶作が続き、このヨセフのお兄さんたちがもう食料を求めてエジプトにやってきたと。ヨセフはもうすぐにその一行 が自分たちをかつて殺そうとした兄たちであると分かったんですけれども、兄弟たちはまさか あのエジプトの総理が、あの自分たちを殺そう、あの自分たちが売り飛ばした、まあ、ヨセフだとはもう全く気づかないわけですね。かつて、あの少年の日、ヨセフが、お兄さんたちの束が自分にお辞儀をしたと夢に見たように、まあ、兄弟たちは、まあ、地にひれ伏して、まあ、ヨセフを拝したとありますけれども、ヨセフは、まあ、しばらくはしらばっくれて一向にスパイの疑いをかけたりして試したんですけれども、よく顔を見てくれと、私はヨセフだ、お父さんは元気でいるか、まあ、最後はもう劇的な種明かしと、そして劇的な、まあ、再会と、もう兄弟たちの驚きはもう想像に難くありませんけれども、もうヨセフの前にひれ伏すより他にないと、ああもう昔のことなんかもういいよ、みんな忘れよう、カナンがそんなに飢えているのならぜひお父さんをここに呼んでほしいと、ここなら大丈夫だ、はあ、かしこまりました。お父さん のヤコブはヨセフが生きて活躍していることを知って、再び大いに喜んで、まあ、カナンを離れるにあたって神様に、まあ、問うたと書いてありますけれども、神様は答えて、エジプトに下るのを恐れてはならないと、私はあなたたちと共にいて、そこで大いなる国民にすると、私はあなたたちをエジプトに、いつかまた必ずエジプトからカナンの地に連れ戻そうと、私の目にはあなたは高価で尊いと、私はあなたを愛していると、まあ、ヨセフの生涯をもっても、まあ、人間というのは確かに、まあ、高価な宝石と同じように、まあ、歴史を持っていて、一人として何かこうないがしろにされて良いはずがないと、もちろんこの今見てきたヨセフのようにこう悪い歴史に巻き込まれたりとか盗まれたりとか、そうすることもあるかもしれませんけれども、そのままうやむやにはならない、高価で尊い品だからこそ、ヨセフのように盗まれた先でもきちんとこう取り扱われているわけですね。一旦水面下に隠れても、また再び浮かび上がってくるだろうと、再び名門の手に、神様のまた御手の中に戻されるだろうと、ヨセフが最後に言ってますけれども、創世記50章の19節から21節、ヨセフは彼らに言った、恐れることはありません、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました、それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした、ですからもう恐れることはありません。こうして彼らを慰め、優しく語りかけたと、まあ、20節にあなた方は私に悪を図ったとありますけれども、まあ、高価な宝石という品物の性質上、どうしてもなんかこう暗く危険な輝きも帯やすいっていうこともあるかもしれない、いろんな妬みであるとか世の中の陰謀などなど、忌まわしい影にこうなんか巻き込まれるといいますか、そうしたものも宿しかねないと、試練であるとかいろんな煩いもすぐ近くに、まあ、うごめいているだろうと。だが神様は、私たちが高価な宝であるからこそ持つそうした、まあ、危険な輝きも、50章21見ると、神はそれを良いことのための計らいとなさいました、ですからもう恐れることはありませんと言って、実にもう無実の罪で投獄されたことも、なんか検釈官に2年間も、ほっとかれて忘れ去られて釈放されなかったことも、これは結局はヨセフにとっても、エジプトにとっても、イスラエルにとっても、みんな全部良いことのための 計らいとなっていると、ローマ人への8章28節の、まあ、有名な言葉を思わされますけれども、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと。今日は風は強いですけれども、まあ、人生には吹き荒れるなんかこう突風のようなものがあって、そのもう真っ只中に置かれた時に、そんな最善を成してくださるとか、そんなことを言われても、なかなかそうした神の計らいと言われても信じ抜くっていうことがもう容易ではないと言いますか、結構そういうことも結構多いだろうと思います。試練というものは、まあ、人生を大木に例えれば、人生の大木という、まあ、一枝を切って、その、まあ、切り口を示して、なんか私たちの人生そのものをこう感じさせてくれる場合がありますけれども、私の目には、まあ、あなたは高価で尊いんだと、私はあなたを愛している、で高価で尊い宝石のような、まあ、存在で、宝石という品物の性質上、どうしても一歩間違うと、こういろんなこう周りのいろんなことに巻き込まれて、忌まわしい影も宿しかねないのかもしれない。多分信仰者としてそういうものの見方をどっかで養っておくことは、多分私たちの長い信仰の中で決して無駄ではないんだろうと思います。箴言にはいろんな言葉がありますけれども、まあ、箴言というと日本人に分かりやすく言えば、まあ、ことわざの類いですね、まあ、犬も歩けば棒に当たるとか、人間は考える足であるとか、何かこう人生のあるいは人間の一面を切り出して、箴言というのはこう端的にこう示してくれますけれども、いや試練なんかもう人生に吹き荒れる突風のようなもの、強く吹いて もう 2,3 日と、まあ、そんな箴言があるかどうか分かりませんけれども、探せば似たようなものは多分見つかるんだろうと思います。あるいは、私たちはたっといけれども、宝石というものの性質上、もう一歩間違うといろんなことに巻き込まれたりとか、忌まわしいことにもこう巻き込まれたりしかねないと、まあ、それと似たような箴言もきっと聖書の中にはあるかもしれません。レジュメの一番の丸四ですけど、箴言の中によく賄賂に使われるんですね。宝石は、賄賂はその送り主の目には宝石、その向かうところどこに置いてもうまくいくと、まあ、大体こう宝石にはこういう何かこう暗い危険な輝きも帯びやすいということもあるかもしれません。不道徳、スキャンダル、犯罪もすぐ近くにもめいているかもしれません。賄賂はその送り主の目には宝石、その向かうところをどこに置いてもうまくいくと。賄賂と聞くとどうしてもロッキード事件が頭をよぎる、まあ、世代といいますか世代なんですけれども、アメリカの、まあ、ロッキード社から当時のお金で30億円以上のお金が、まあ、日本側に渡っていたことが発覚しますけれども、まあ、当時ベトナム戦争終結の影響で破綻寸前に追い込まれたロッキード社は、まあ、再起をかけて、航空機販売の、拡大を目指して全日空との、まあ、接触を、まあ、試みるわけですけれども、まあ、ロッキード社と、まあ、全日空との、まあ、どうしても橋、平和の架け橋じゃありませんけれども橋渡し役が必要で、あの時、まあ、名を挙げたのが、まあ、名を挙げたといいますか、まあ、名を挙げたのが丸紅だったわけですね。丸紅はロッキード社に対してまずこう政治献金を こう進めるわけですけれども、まあ、これがもう、まあ、賄賂であることは言うまでもないと。でこの時田中角栄さんがに、まあ、5億円が渡っているとされていますけれども、全日空側も、まあ、2億円の賄賂を受け取って複数の、まあ、政治家に配ったということも分かっています。でロッキード社から日本側に渡ったのが30億円ですから、田中角栄が5億円、全日空が2億円、で残りの21億円が小玉不二雄が受け取って政府高官にいろいろこう配ったということになってるんですけども、このあたりはもう最後まで、まあ、解明されないまま、まあ、幕引きとなってしまってますけれども、賄賂はその送り主の目には宝石、その向かうところどこにおいてもうまくいくと。薬害エイズ事件もこれもきっと、まあ、賄賂が、あれは結局証拠不十分で有罪にはならなかったと記憶してますけれども、賄賂が使われたに違いありません。あの非加熱製剤にもうエイズウイルスが混入し、もう大量の、まあ、血友病患者が、まあ、これに感染をしました。製薬会社緑十字はエイズウイルス混入の疑いを知りながら、これをもう打ちまおうということで、まあ、販売し続けて、当時の厚生省も安全な、まあ、加熱製剤承認後も、まあ、非加熱製剤の、まあ、販売中止の措置を取らなかったということが、まあ、大きな問題になりましたけれども、被害者はどんどんどんどん、まあ、拡大をして、まあ、全血友病患者の約4割にあたる、まあ、1800人がエイズウイルスに感染し、まあ、600人以上が、まあ、死亡したということになっています。いろいろこう裁判が開かれましたけれども、エイズ事件の第3回目の公判の記事がいろいろマスコミが騒いだりしましたけれども、前帝京大学教授安倍武81歳とその部下だった木下忠俊61歳、帝京大教授の指定対決の場だったと、まあ、裁判がそういう指定対決の場だったと大きくなんかマスコミが取り上げたりしてますけれども、81歳安倍氏は弟子をじっと見据え、木下教授は死に対して視線を向けずと、まあ、そんな見出しもあったように思います。で部下の木下教授は法廷で、安倍先生に食い下がる勇気が足りなかったと、まあ、そんな証言もしていて、アメリカのギャロー博士から帝京病院の血友病患者がエイズウイルスにもう大量感染をしているとの報告を受けた9月以降、非加熱製剤の危険性を知りながら自分が患者に注射をしたときに、できればもう感染しないでほしいと祈るような気持ちで、まあ、注射をしたと、まあ、その木下という部下は証言をしてますけれども、この危険性について木下教授は、過去に一度だけ安倍先生の機嫌のいい時を見計らって、これ危険じゃないですかと進言したが、受け入れられなかったとも、そういう証言の記録もあります。一度じゃあなぜ一度だけで、まあ、二度も三度も何回も進言しなかったのかと、その質問に対し、自分の将来や地位といったものに影響するという漠然とした不安があったと、まあ、そういう答弁をして、まあ、答弁をしたようです。エゼキエル書 の、 28章に、ツロの王様がもう宝石のように輝く己の姿を誇って、その高ぶりが 神の怒りを招いたということがエゼキエル書の28章に書いてありますけれども、まあ、レジュメの4番ですけれども、ちょっと最後の方でこれを読みたいと思います。28章の12、13、17、18。神である主はこう仰せられる。あなたは全きものの典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。あらゆる宝石があなたを覆っていた。赤目のトパーズ、ダイヤモンド、緑柱石、シマメノ、碧玉、サファイア、トルコ玉、エメラルド。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物とした。あなたは不正な商いで不義を重ね、あなたの聖女を汚した。私はあなたのうちから火を出し、あなたを焼き尽くした。こうしてすべてのものが見ている前で、私はあなたを地上の灰としたと。なんかこの御言葉と、もうできればもう感染しないでほしいと、祈るような気持ちで注射したと。まあそんなことを言って、その言葉と重なったりもするんですけれども、いくらなんでもそこまでやるかなと、まあ、正しい道というものを、まあ、いかに、まあ、それぞれの職業の中で自分の職業上それが本当に正しい道なのかどうかと、今やあらゆる場で、まあ、そうしたものが、まあ、欠如していることが、まあ、普通になったのかもしれません。自分の職業上、まあ、お医者さんですから、まあ、それが正しくないと思ったら、うん、まあ、その場になってみないとわからないですけども、まあ、自分の地位も職業も捨ててこう筋を通すのが本当は正当なそのお医者さんの、まあ、生き方のはずであると。その結果、まあ、自分の夫が、自分の妻が、なんか今までの大変な輝きというものをそのことによって失い、なんかもう全く思っても見なかったような境遇にこう甘んじるようなことになったとしても、まあイエス様を信じる私たちならば、それをこう誇りに思えるように なんかなりたいなと思ったりもします。このまあ部下が自分の地位や将来に対しての地位に影響すると、そういう不安があったと答えてますけれども、出世ぐらいこう諦めればよかったのになと、いかなる抵抗勢力や世間の圧迫を受けようとも、踏み絵みたく命を取るとか殺すとか言われない限り、なんか自分の信条をこう曲げても良いとは決してこう思われないんですけども、自分の信ずるところを曲げないためには、まあ、勇気がいるよという、こうした教えは、まあ、今世の中でどこでこう聞くことがちゃんとできるんだろうかと。自分の信じているもののために一生なんかこう輝きを失って棒に振っちゃったよと、そうした生き方もまたそれは大変見事な生き方っていうか、そういうこそ宝石のようなこう輝きを増す生き方なんだという、まあどっかでそういう解釈がない限り、もうこういう第二第三の薬害エイズ事件のようなことはこれからもたくさん起こってくるんじゃないかなと危惧もしています。私の目にはあなたは高価で尊いと、私はあなたを愛していると。私たちはまあ高価で尊い存在であり、一人として滅びてよいはずもないと、あれあれどこ行っちゃったかしらと、高価なものであればこそ一生懸命こう探し、再び私たちはいろんなことがあっても名門の手の中に再び戻ってくるだろうと、高価なものであればこそいろんなことに 巻き込まれるようなことがあっても、そこでもその先で私たちは丁寧に扱われるだろう。けれども宝石ということの性質上、一歩間違うといろんな世の中のことに巻き込まれて、忌まわしい影も宿しかねない。こういうまあものの見方もあるということを、私たちがこう導かれているのも、多分決して長い信仰生涯の中では決して無駄なことではないだろうと思います。一言お祈りしたいと思います。女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら、明かりをつけ家を履いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所の人たちを呼び集め、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょうと。神様ありがとうございます。本当にヨセフもまた、兄たちのまた、陰謀といいますか、意地悪といいますか、策略といいますか、もう散々な目に遭いましたけれども、けれどもそれもまた良いことのためのまた計らいと、すべて変えてくださったあなたの御業をありがとうございます。試練にあってもまた亡くなって思わぬようなところに身を置かれようとも、その先でも高価なものですから、また丁寧に丁寧にまた取り扱われていることを覚えてありがとうございます。いろんなことが私たちの生涯にありますけれども、約束の言葉を信じたいと思います。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと。いろんなことがあって、また信ずることも難しいこともありますけれども、今日しっかりとこの約束に立たせてくださいますようにお願いをいたします。その名前によって信じてお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。